Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマはピル、使ったことある？ゲストに産婦人科専門医の稲葉かな子さん、そして NPO 法人ピルコン理事長の染谷飛鳥さんをお迎えしてお話を伺ってきました。
今回はゲストとのトークを振り返りつつ、ピルについて理解を深めるきっかけとなるような本や映画をご紹介します。
私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、改めて Me and You の野村ゆめと
竹中真希です。
今回は私たち2人でお送りしていきます。ここまで4回にわたってピル使ったことあるをテーマに、産婦人科専門医の稲葉かな子さん、そして NPO 法人ピルコン理事長染谷飛鳥さんにお話を伺いました。どんな話が印象に残っておりますか？
そうですね、稲葉先生にはね、はい、本当にピルの様々な使い方というか、はい、もう基本的な知識をたっぷりね、インプットさせていただいたなというか。確かに
低用量ピル、
中用量ピル、
とか緊急避妊薬、アフターピルとか
ね。
確かに
そう、婦人科の先生がすごく身近に感じるなって、はい、稲葉先生と話してるとすごい。
そうですよね、こうやっぱりこう病院にってなるときに、なんかちょっと緊張しちゃったりとかね、なんかそういうことが自分にもあるなと思うんですけど、すごくこうなんというか対等にというか、話してくださって、こういろんなこと聞いてもいいんだっていう感じに、
ああいうね、かかりつけの先生がいたら、ちょっとね、困ったときとかに相談できるなって、本当に稲葉先生と話して、
本当に
思いました。
なんかこうかかりつけ医っていう言葉をすごく私たちはここ数年でよく使うようになったよね。かなりもう
そう、今スッて出てきたもん、かかりつけ医。
かかりつけ医をここで喋った回数のグラフみたいに出したら、もう数年前もなんか、
もう多分1回も言ってないかも、
ゼロみたいな感じ、バーンってこう山急上昇みたいな、
急上昇だよね、
感じで、でもこの前病院行ったら、こうもう少し年代が上の方とか、もうおじいちゃんとかおばあちゃんは普通にかかりつけ医の先生みたいな話とか知ってて、
確かにうちの親もよくかかりつけ医って言ってるわ、
言ってて、あとその近所の定食屋に行っても言ってた、おじいちゃん
とか。あ、そうなんだ。
言ってて、あ、そうだよねってなって。
確かに そう、まあ、そのね、いろんな世代がもっと言っていいというか、そう
言っていいってすごい思って、
確かにね、
先生と話して本当にそう思いました、
ね、
し、後編は染谷さんにお越しいただいて、で染谷さんが緊急避妊薬のアフターピルの署名のキャンペーンだったりとか、そういった活動もされていることもあり、アフターピルのお話も詳しく伺ってきましたが、本当に海外でもっとこう薬局で手に入ったりですとか、そもそも値段が全然違うっていう話
ね、それかなりびっくりしましたね、
ね、ほんと数百円みたいな国もあるっていう話で、
日本だとね、アクセスも大変だし、値段もね、それと比較して高い状況で、もっとね、インフラというか それが特別なものではなくて、うん、手に入りやすい環境もたらされてほしいよね、
うんうんうん、ですよね、うん、でその議論が政府の中で OTC 化っていうのがこう止まってたんだけど、うんうん、もう今年ようやく再開したっていう話もあって、うんうん、でも本当これからだからウォッチしていこうっていう話に、ね、
そうです、うん、なんかそうですな、なんかでも本当に一人一人の声がすごく大事だっていう風な話もあったかなって思ってて、ね、何かこう調べてみたりとか、
うん
ね、毎回声が大事っていうのが結構話してますけどね、
一人一人のね、
うんうん、ね、いろいろピルについてお話ししてきたかなと思うんですけれども、はい、リスナーの方からメールをねいただいております、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームてんさん、23歳の会社員の方です。私は今低用量ピルを服用しています。きっかけは PMS 月経前症候群の辛さでした。服用前は月経が近づくにつれ不安な気持ちや無力感に溺れて泣いてしまったり、食べても食べても満腹感を得られずに暴飲暴食を繰り返してしまうことがありました。ピルを飲み始めてからはだんだんと月経が来なくなり PMS の症状も軽くなった感覚があります。ピルは高価でそこが少しネックですが、心地よく生きるための選択肢として手に取れるようになるといいなと思いますとのことです。
はい、ありがとうございます、はい、あの本当にこう一つのね、あの心地よく生きるための選択肢としてっていう風に書いてくださってると思うんですけど、
はい、
やっぱりこう自分が苦しいってなった時にこう手がちゃんとこう伸ばせるものというか選べるものがあるって本当に大事だなってこのメールをいただいて思いました。
うん、そうですね、うん、あのできることが一つしかないとしたら、うん、そうそう、はい、すごいそれがダメだったらもう、うん、おしまいだってなってしまうけど、うんね、この心地よく生きるための選択肢としてっていうのはすごくそうだなって思いますよね。
染谷さんとお話をしてる時に染谷さんも低用量ピル使われていて、うん
はい、
でも今はこうミレーナを、ねね、使われてるっていうお話があった時に、うん、こうそれぞれの良さがあってこうあのピルの飲み忘れとかそういったところも、うんうん、あのちょっと あるかもしれないから、まあ、ミレーナを使ってるんだけどとか、はい、でも一方でその PMS とか、うん、そういう部分はあのピルの方が自分にとってはこう、うんうん、効き目がというかある感じがあるっていうような話とか、
うん、
がすごくそれぞれの良さっていうのが
そうだよ、ね、
あるっていう、うん、
本当に選択肢が広がって、うんね、こう PMS ってすごい長いじゃないですか、辛い日々が。
本当ですよね、
その話最近もしてたけど
何なんですかって気持ちに なりますよ ね、
そう、うん、ね、一日一日を、ね、こう大切に過ごすために辛い状況を、ね、うん、何かこうちょっとでもよくできるような選択肢を知って、
うんうんうん、
試してみたりとか調べてみたりとか、
うん、
っていうのができるとね、
うん、
いいですよ ね、
ね、
はい、そして今日はピルへの理解を深めるきっかけになるような作品をそれぞれ持ち寄っています、
はい、
ちょっと一つずつ紹介していこうかなと思うんですけれども、
はい、
私からいきましょうか、
はい、
はい、と私は、エリザ・ヒットマンっていう監督の17歳の瞳に映る世界という映画をちょっと紹介できたらなと思います、はい、この映画の中でこうピルが具体的に出ては来なかったような気がするんですけれども、
うんうんうん、
この作品というか物語は、17歳の女子高生がこう自分が望まない妊娠をしたことを知って、うんうん、でそれで彼女ペンシルバニア州に住んでるんですけれども、はい、ペンシルバニア州ではこう中絶に両親の同意が必要らしいんですね。でもまあいろいろな状況があって、いとこ の、 女性と二人で、ニューヨークに向かうというお話なんですけれども、はい、
うん、
染谷さんともこうアフターピルのお話だったりとかする中で、海外だとねこうもっとアフターピルのアクセスがしやすいとか、うん、そういう話もあったかなと思うんですけど、やっぱり結構場所によっていろんな状況もあるのかなっていうのを、うん、まあ、この作品を見ている中で 例えばどんなにこう環境が整ってたりとかしても、うん、本当にそれはいろんな状況やケースが存在するなっていうのはすごく思っていて、
うん、
でその2人のいとこ同士なんですけど、まあ、ニューヨークに向かっていく間に、まあ、すごい静かな時間がこう流れてるんですけども、その中でもう痛みと向き合ったりとか、こう日常的にさまざまなこう、うん、性差別的な目を向けられたりとか、
うん、
まあ、そういったことに対して2人がこう、うん、本当に静かにその状況をと向き合いながら2人で支え合っていく、
うんうん、
それでニューヨークに向かっていくような話なんですけれども、うん、この現代が Never, Rarely, Sometimes, Always っていうタイトルなんですよね、うん、で記事とかでも出てる部分でちょっとネタバレにならない範囲で、うんうん、
はい、
この主人公が、全米家族計画連盟、ブランドペアレントフットっていうこうリプロダクティブヘルス&ライツを提供する非営利のアメリカ支部にこう行くんですね、
うんうん、
あのペンシルバニアではあの両親の同意が必要ってところでニューヨークに向かって、まあ、そういう中絶の話をあのしに行くんですけれども、
うん、
この Never と Rarely と Sometimes と Always っていう、 こう4択で、
うん、
こう中絶の前にこの相手との関係をあの何問か聞かれて、うん、それがこう4択になっている、うん、でなんで4択なのかっていうところでこうセカンドレイプを、うん、あの防ぐためになんだろう言いたくないことを言ったりとかしてしまわないようにっていうところで、
うん、
あのそういう風になっているっていうのがあって、うん、そういう印象的なシーンもあるんですけれども、
うん、
でこの撮影にあたっても本当に主人公が静かでこう落ち着ける部屋で、うん、あのと、まあ、時間を用意して、まあ、撮影をしたりですとか、うん、実際にセンターで働いている方が、
うん、
あの女性のカウンセラー役として出ていたりとか、
うん、
なんかそういう撮影の部分に関してもすごく考えながら作られている作品で、
うん、
そのシーンに関しては本当にいろんな感情が湧いてきて印象に残ってる映画だったので、
うんうん、
あのアフタービルが手に入りやすくなってほしいのが、うん、こう前提として、
うんうん、
こう同時にこれまでの話でも性教育が大事だったりとか、うん、いろんな話をしてたかなと思うんですけれども、うん、やっぱりその背景にはいろいろな出来事があって、
うん、
相手との関係の中でどういうことがあって中絶に至ってるかの、うん、そこの物語を知るというか、うん、そこに関してもこう考えていかなくてはいけないことだし、
うん、
そういう意味で、うん、こうリプロダクティブヘルス&ライツについてもっとこう考えたいなと思いましたし、うん、ね、あの私たちのスリップオーバーでもまたちょっと考えていきたいテーマだなと思って、うん、この作品をあげました、
うん、そのいとこと2人っていうのはなんかこうもともとどういう関係だったとかなんかあるんですか？結構よく会ってたいとことか
なんかね、はい、あの描かれ方としては、うん、超仲良しでいつも一緒にいるいとこみたいな感じではないんだけど、うん、同じアルバイト先、
う
ん、でそのアルバイト中におかしいなって気づいた、その、う
ん、あ
調子が悪そうだなって気づいて、
うんうん、
でそれでこう2人で、
うん、
本当にすごいたくさんの会話を2人がするわけではなくって、
うん、
沈黙の時間もすごく多いんですけど、
うん、
でもこう静かに支え合っているというか、
うん、
それがすごい印象的だったんですよね、
うん、なんかそのね、すごく言葉で共有してるのではなくても多分いろんなこう受けてきたその、
う
ん、環境とかだってきた中で何かこれはっていうふうな思うものがきっとあってっていう、
うん
うん、
多分ね一人ではなくて、うん、やっぱり彼女が口数が多いわけじゃないけれども、うん、隣にいて、
うん、
こう一緒にニューヨークに来てくれたっていうことは、うん、すごい主人公にとっても大きかったんじゃないかなと思って、
うんうんうん
うん、こうなかなかこういう話って、
うん、
どういう言葉をかけたらいいかわからないことも ありますよね、
うん、あると思います。
それこそ聞き出しすぎては、
うん、
あの相手がどういうふうに思うかわからないし、うん、傷つけてしまうかもしれないですし、うん、なんかそういう時に本当に話すことも大事だけれども、うん、同時に話さずに一緒にいることも状況によってすごく大事だなってふうに、この作品からそれが伝わってきて、
うんうん、
この作品、うん、あの1月7日からレンタルも始まるそうなので、
はい、
ぜひご覧になってみていただけたらなと思います、
うん
うん、
はい、
はい、
私からはですね、上間陽子さんの裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たち、太田出版です。
はい、
はい、で今まきちゃんの話とも通ずるところもあるかもしれないなと思いながら、でも私もあのこの本あの数年前に読んで、でもあの本当に自分もこう沖縄の夜の街の少女たちって答えが入ってるんですけど、本当にこう自分もあのもう無責任だけどやっぱり知らなかったことですとか、うん、勉強全然してなかったこととかがたくさんあって、で今でもまだ全然足りないなって思う中であの話すんですけど、これが上間陽子さんが2012年の夏から2016年の夏までの4年間、はい、沖縄で、上間さんもともと沖縄で育っていたんですけれども、就職だったりとか、うん、で一度東京に出てでまた沖縄に戻ってこようとして、で戻った先はあの基地に隣接する町で暮らそうっていうことで、うん、あの普天間基地の近くであの暮らしてっていうことがあるっていうあったっていうことなんですけれども、でその10代から20代の、女性たちキャバクラで勤務していたりとか、あるいは援助交際をしながら生活していた若い女性たちの記録ですというところで、うん、今回ピルの話をしていて、でピルにも本当にこういろんな使い方があるっていうのがあの前提にあると思うんですけど、さっきまきちゃんの話の中でもあった、はい、まあ、あの緊急避妊薬っていう話で言うと、じゃあその中絶ですとか、まあ、そういった自分のこう体の権利っていうものがあの自分でこうそれを選び取ることがやっぱりどうしても今ハードルが高いというか状況になってしまっているっていうところもあるっていう中で、あの直接的にこう結びつけられるかはあのちょっとはっきり言えるかちょっとわからないんですけど、はい、でもそういった高校の中に本当に沖縄で暮らすさまざまな女の子たち、
うん、
例えばこう15歳で初めてあの子供を産んだっていうあの女の子たちですとか、でその時にこう、まあ、学校も行くことが難しくなって子供を育てるですとか、うん、であとは例えばそういうあの、まあ、自分がこう風俗で働いて、で数千万とか働いたお金をこうパートナーに渡して、
うんうん、
相手がすごく使い込んでいくみたいなこととかっていうことの、 あの声を上間さんがこう聞きながら一つ一つあの書かれてるんですけど、でもすごくその、まあ、性暴力ですとかそういったことをあの調べたりとか聞く機会とかさまざまな表し方やがあると思うんですけど、
うん、
すごくその暴力っていう話で小山さんが書かれていた表現がすごくこう柔らかいんだけどすごくこう、うん、鋭いこう表現があって、
うん、
まあ、書かれてることをちょっと要約になるんですけど、まあ、私たちこう生まれた時から体を清潔にされたりとか撫でられたりいたわれたりすることで、まあ、成長する、うん、でだからつ体っていうのがいろんなこうあの祝福された記憶っていうのを留めているっていう話があって、
うん、
でもその体が、まあ、身体が押さえつけられたり、まあ、殴られたりとか懇願しても泣き叫んでもそれが止まない状況、まあ、それがまあ暴力が行使される時だとか、うん、そのため暴力を受けるということはその人が自分を大切に思う気持ちを徹底的に破壊してしまうっていうことですとか、うん、まあ、こういった、すごくこう上間さんの中とこう響き合っているような、
うん、
こう声を聞き取って調査をされている、方なんですけど、すごくそういったこうなんというかこう実感が伝わってくるような言葉で、うんうん、そういったこう女の子たちの話を聞いていたりですとか、 でそれをこう弱用の子たちがいるんですかわいそうですよねみたいな形ではやっぱり決して書いていなくて、その一人一人が語ってることをこう聞きながら、でその中でもなんとか女の子たちがやっていこうとしたりとか、まあ、時にはもう会えなくなって消息がつかめなくなってしまったりっていう方もいらっしゃるんですけど、なんかそういったことから浮かび上がって、はい、もっとこうより自分事としてというか、うん、考えて本当に行かなければならないっていうことをすごく感じる本、うん、であと素晴らしいというか、あ本当に話を聞くっていう中で、
うん、
さっきのもちちゃんの話の中にも話を聞くというか、あ、
そうですね、
あったと思うんですけど、うん、この調査も一回きり話を聞いていただくっていうだけじゃなくって、こうその読み合わせをしたりとか、
そうなん、
はい、こう 2,3 回お会いしたりとか、うん、っていうことをこうできるだけされているっていうのがあるっていう中で、こう、まあ、その理由がもうやっぱりあまりにも若いくて、今起きていること、うん、もうまさに起きていることが落ち着くまでやっぱり書くことができないというふうに思ったっていうことですとか、うん、まあ、それをこう起きてしまったことがしんどくても一つこう誰かに語ったりとか自分の物語として、うん、まあ、了解するっていうことに何か希望があるんじゃないかっていう話をされていたり、うん、なんかそういうこう関係性の作り方っていうことも、うん、あそういう問題があったらかわいそうな人っていうふうにこう、うん、のではなくというか、読んでいるかもそういうふうになることをすごく拒んでいるような、うん、直接的にそういうことは書いてないかもしれないんですけど、
うん、
はい、
なんかそのかわいそうですよねっていうのは、うん、なんて言うんだろう、すごくその外側に、
うん、
こう自分はそこの当事者ではなく、
うん、
何か、うん、そのそこからは外から見ているみたいな感覚なのかなって思うんですけど、
うんうん、
なんかそうではなくて、うん、そういう状況が生まれてることについてもっと知ったりとか、うん、ね、なんかこう話を聞くおうとするとか、うん、じゃあ周りにそういう風な、うん、なんだろう、状況に立たされてる人が全くいないのかとか、うん、まあ、全く同じっていうのはないと思うんですけど、
うん、
なんかそれはもしかしたら自分が耳を澄ませられてなかっただけかもしれないなとか、
うん、
それは確かに私もさっきの作品で話してたようなね、
うん、
それも多分いとこの、その彼女が聞こうとしなかったら、
うん、
もしかしたら一人ぼっちだったかもしれないし、うん、そういうなんか聞くっていうこともすごい考えますよね、
うんうん、本当にこう、これが答えでなんかこういうふうに聞いたらいいよねみたいなことでもね、うんうんうん、ない中で、でもその聞く話だと今 の、 その上間さん、陽子さんと信田紗友子さん、うん、がお二人で言葉を失ったのでっていう本をちょうど刊行されたばかりなのかな、うんうん、その中でもこうまさにこう聞くっていうことについて、
はい、
どういうアプローチをこう、それこそ性暴力とか性被害に遭った人の話を多く聞いてきた二人がどういう聞き方なり話を聞いてきたかっていう話の対談集が筑摩書房から出ていて、そっちはちょっと今読み途中ではあるんですけど、
うん
うんうん、で本を読んで本当に終わりじゃなくて、じゃあここから調べて、うん、ね、そのね、沖縄の状況でもこう性暴力とか事件がやっぱり多いっていうことは、うん、じゃあなんでかっていうことを自分は顧みたことがあるかとか、うん、すごく読んで本当にこう知らなかったことが知ってっていう、なんかでそれは全然もうなんか知識欲とかそういうものではもう全然 ないというか、うん、本当にこう足元がグラグラする感覚っていう、結構身体的な自分がこう信じてたものとか見てたものって何だったんだろうとか、うん、まあ、自分がそれを知る努力をしてこなかったこととか、なんかそういうことが揺さぶられる、うん、それを書き手の方とかが読み手に責めてるとかいうことでもちろん全くないくて、
うん
うんうん、厳しくでもすごく豊かって、でもその中で本当にどうにか生きていこうとすること、
うん、
みたいなこと、言葉を失っても生きていこうとし希望を見つけようとすることみたいなことが探し求められてるというか、かなり厳しい状況の中でっていうことがあるからかもしれないんですけど、う まあ、それはちょっと私の感想ではありますが、でこの本はあの沖縄でずっとこう暴走族とかと一緒に、はい、の調査を行われてる内越正幸さんと一緒に、うんうん、共同研究などを行いながら、作っていった本ということで、うんうん、裸足で逃げる、はい、著者は上間陽子さんになりますが、はい、そういったこう方々の本当にいろんな研究とか調査の中で自分たちは知ることがあるんだなっていうことを、はい、感じます。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、今回は私たち2人だけでお送りしてきました。私からは、17歳の瞳に映る世界、エリザ・ヒットマン監督、
はい、
でゆめさん、
はい、私からは上間陽子さんの本裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たち、太田出版、はい、をご紹介しました。
はい、うん、2人とも、ね、ピルの話から、はい、こう、うん、アフターピルとか、まあ、緊急避妊薬の話でも結構出てきた、うん、リプロダクティブヘルス&ライツ、
はい、
女性の体の権利の話だったりとか、
うん、
そういう部分ともつながるような作品を、うん、持ってきましたね。
そうですね、
うん、
本当にこう、こう見ていてもちろん苦しい部分とか読んでいて、
はい、
たくさんあるんだけど、でもこれが現実というか、
うんうん、
今はもうまさにこういうことがずっと起きてるし、自分たちの過去の中にも、うん、まあ、そういったこと、まあ、自分の身の回りの人とかにもそういったことが起こり得る起こってきたっていうことをこう知って、はい、じゃあどういうふうによりそういったことが少しでもなくなっていったりとか、
うんうん
うん、こう当たり前にこう安全に生きていけるのかっていうことはやっぱり考えていく必要がありますよねっていうのを、本当自分たちだけじゃなくてこの先とかの人たちとかの、まあ、ためにっていうと、
そうですね、う
ん、かもしれない。でもそういうことなのかなと思います、
うんうん、どこか遠くの世界で起きていることでは決してなくて、うん、
はい、
っていうこともすごく、ね、うん、考えますよね。遠くの世界であってもね、もちろん考えなくてはいけないけれども、
うんうんうん、本当に。で上間さんはこういった本書かれたり、調査も行われていらっしゃるんですけれども、まあ、先日シェルターを若年 の、はい、シングルマザー、若年出産のシングルマザーの方々を保護するシェルターを、うん、お庭というのを沖縄に開設されたということで、はい、そういったご活動、うん、実際にこうシェルターをこう開かれるっていうこともされております、
うんうん、
のでそういった記事や上間さんのその重い文章も、ウェブちくまなどの方に書いておりますので、ご覧になっていただけたらと思います。
はい、
番組では皆さんの声もお待ちしております。私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メッセージをご紹介させていただいた方には、私たちのスリープオーバーオリジナルステッカーをプレゼントします。キラキラしておりますね。
ね、かわいい、キラキラもかわいい、
はい、かわいい、
はい、はい、ぜひメッセージをお待ちしております。
はい、
私たちはですね、最近 Me&You としてのお仕事で、スマルナさんのこう仕方なくないマガジンというものの編集に一部携わらせていただきました。
はい、
はい、12月20日までは、109の前でもこう配布していたこちらの雑誌なんですけれども、すごいね、こう私たちのスリープオーバーとも重なる、うん、テーマだなっていうところで、
はい、
ちょっとご紹介できたらなって思って。どうですかこれ、ゆめさん見てみて。
はい、こういろんな仕方なくないというのが、うん、あって、まあ、そもそもなんで我慢するんだろうみたいな、我慢って何なんだろうみたいな、こうそういったこと から本当に一人一人の、ね、声仕方ない、まあ、例えばこう生理休暇の制度あるけど実際取りづらいって感じたことあるみたいなこととか、うん、まあ、仕方なくないセックスに応じてしまったことはあるみたいなことにこうアンケートを取ったりとかっていう、本当に渡すりってね、私たちのスリープオーバーの略称としてたまに使ってるんですけど、はい、でも考えてきたようなことですとか、で私たちはその組織というかの中で、うんうん、どういうふうにその仕方なくないっていうことについて実践しているかっていうところにちょっと取材をさせていただいて、はい、図志のお花屋さんの立花さんと、はい、
ニューピースさんという会社の取材をしましたね、はいはい、
あと、はい、セルフケアというか自分をその大事にすること、うんうん、そういう仕方なくないという構造に目を向けることと同時に、じゃあ自分をどういうふうにケアするかっていうことについて、菅さん、みたらしかなさん、和田彩香さんにご登場いただいている座談会というのも作っております。
あとね、Me&You の違和感やモヤモヤについてもっと話そうっていう、はい、ページも、ね、はい、あるので、
あるんですね、2人で喋ってるっていう、作って出てもいる、
出てもいる、
はい、ね、
お世話になって、
はい
はいはい、これはハッシュタグ仕方なくないで検索していただいたりですとか、公式サイト仕方なくない .com ご覧になっていただけたらなというふうに思います。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。さらに J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。Thank you.